二藤陽平の誰でもできる繁盛店の作り方。二藤陽平の誰でもできる繁盛店の作り方では、都内で床屋を5店舗経営、さらに累計100店舗以上を繁盛させてきた二藤陽平が、あらゆる業種で使える繁盛の秘訣をお届けしていく番組です。それでは番組をお楽しみください。
こんにちは、二藤です。
こんにちは、インタビュアーの坂井です。それでは今日も金曜日ということでポッドキャスト配信していきます。よろしくお願いします。
お願いします。
今回ですね、二藤さんが気になる他店についてというテーマで聞いていきたいと思います。
はい。
というわけで、何か最近これ面白いなというお店ありますでしょうか？
そうですね、まずはデブパンですかね。
デブパン、
はい、なんか北海道のコッペパン屋さん、はい、まあ、ガイアの夜明けっていうね、有名な、テレビ番組にも出てたみたいなんですけど、はい、まあ、それがまあ吹っ切れてというか、振り切れてて面白いなっていう印象はありますね。
はいはいはい、
はい、
なんか僕もそういうガイアの夜明けたまたま見まして、
はいはい、
なんか外部のプロデュース会社というかコンサルタント会社の人が、
うん、らしい
ね、出たみたいなんですけど、
はい、
なんかデブパンね、まあ、なんか店名からも感じますけど、
わ、うん、かりやすいですよね。
わかりやすいです、
ね、うん、要はもうカロリーがとんでもないような、見た目も大きいしボリューミーなコッペパンみたいなことですよね。
うん、
うん、
それがかなり流行ってるみたいな、
うん、なんかこうデブパンっていうのもわかりやすいし、まあ、なんか超えちゃいけない一線を超えたパン屋とかってこうユーザーとかにも言われてたりとかして、こう勝手にこうキャッチフレーズとかもつけられたりとか、そういうのもこう拡散してもらえる、
ツイッターで受ける感じですか。
そう、いいな、カロリー度外視のパンとかコッペパンとかとか言われるんで、まあ、そこら辺は狙ったのかなとは思いますけど、
今最近のこう健康志向というか、
うんうん、
ヘルシー志向にぶつけていった感じ
で、まさにヘルシーオーガニックとかって今ねすごく、そっちをの店が今増えてるじゃないですか、めちゃくちゃ。でもそれを逆にこうなんていうかな、範囲を翻したというか、うん、逆にいったパターンですよね、
うん、なんかもうグルテンもダメですみたいなね、人も多いですよね、うん、
多いですよね。だからまあそっちってまあいろんなね考え方あるし、まあ、全然僕も一時期すごい勉強したこともしつつあったりして、
はい、
それなりに詳しかったりはするんですけど、はい、でもまあまあ、分かんないんですよね結局正解は。だって結局作った人だったりとか、まあ、ある意味権力者か分かんないですけど、まあ、そういう人たちしか知らない情報じゃないですか、最終的には。だから何とも言えないんで、まあ、本当に自分がね食べたいものを食べればいいのかなとは思うんですけど、
で店そこに行き着いたわけです
。そうそこに結局ストレスが一番大事だと思ってるんで、かからないことをやった方がいい。だから単純に、まあ、オーガニック食べてストレスを感じないんだったらそれでいいと思うし、なんかそういうデブパンみたいなボリューミーなのを食べてストレスにならないとそっちの方がいいと思うし、だからある意味そういうのをね共感してくる人とかっていうのは絶対いるはずなんで、まあ、真逆に行くっていうのは、まあ、ある意味簡単な一番簡単であり、なかなかこうそこまで吹っ切れづらい戦略ではあるとは思うんですけど、
うん、
まあ、それによってこうやってガイアの要求でね取り上げられたりするわけなんで、まあいいなとは思いますけどね。
確かにね、グルテンフリーとか、
うん、
オーガニックとか、まあ、それを流行らせたい人がねいるわけで、
そう裏にはね、
それがね正解ってわけでもないと思うんですけど、
はい、
でもそうか、やっぱお店のこうコンセプトというか売り作りの参考に非常になるん
じゃない
かということで、なかなかデブパンって、まあ、こう言ったらあれですけどね、うん、まあ、ダサいじゃないですか店名も、なかなか
そうダサい、
そこいけるって、
そう
アイデアとしてデブパン出た時に、
そう
これでいけるって思ったのがすごいですね。
そうね、だからそこら辺は多分本当タイミングとか、
はい、
その人選人たちとかもそうなんですよね。結局コンサルみたいな人が入って、じゃあデブパンで行こうってなっても、うん、働く人がダサいからやだって言ったらできない、実現できないことなんで、そこら辺って結構バランスというか、あのマッサージ屋さんの悟空の気持ちもそうなんですけど、
はい、
あそこも働いてる人たちはもちろんプロの あのマッサージ師たちなんですけど、その他のことって全部国外注してるんですよね。運営みたいなこと、経営みたいなことって、集客のことみたいなとかって、多分悟空の気持ちって名前を決めたのも多分そっちの外注の人たちがしたのかな、コンサルみたいな人がしたのかなと思うんですけど、そこら辺割り切れる関係性だったりとか、そこら辺ちゃんと任せられる関係性とか、なんかそういうのが成り立たないと難しいとこはあると思うんですよね、うん、ただまあこうやって戦略的にいくっていうのはこうやって勝てるチャンスはあるし、例えばリビオ業界だったら今はなんかこう、まあ、痛まないとか髪質改善とか言われてるんだったら、じゃあめちゃくちゃ痛むっていう方向に行っちゃうとか、
うん、
まあでもめちゃくちゃ痛むからとか言われてもやりたくはないんですけど、でもだから何なんだっていうところまで持っていけたらもしかしたら可能性はありますっていう、で一回逆に振り切ってみて、じゃあそっからどうしようかみたいな考え方っていうのは一個考え方の参考にはなるんじゃないかなと思いますけどね。
なんかすごい、じゃブリーチ3回して明るくするみたいな、そういう
色を提
案するとか、
そうですね、そうそうそうそうそう、めちゃくちゃ痛むけど、めちゃくちゃその求めてる色に実現できる
とか求めてる人はいそうですよね。そうそう、なんかそれこそなんか大学生とかって平気でブリーチしたりするじゃないですか。
そうで、なんか男の子とかってちょっと痛む方がセットしやすいとかいう人もいるじゃないですか。だからそこにも行ったりとか、なんか、まあ、そういうふうにちょっと面白おかしく考えないと、なんか全く違う店っていうのは作りづらいですよね今、
うん、
はあ、これだけ飽和しちゃってるん で、 で振り切ってみるっていうのはいいかなと思いますけどね。
なるほどですね、はい、業界のその今の流行りというか、
うん、
があるんだったら、
うん、
そこに対してなんかなんていうんですか、こうアンチでいけるというか、
うん、
対抗してみるっていうのを考えるのは大事ってことです
ね。そうですね、
うん、うん、まあ、二藤さん自身もね、あのなんか女性らしい雰囲気の美容室が多い中で、
う
ん、
そうですね、
まあ、自分の男らしい短髪みたいなのを打ち出されたと思うんです、うん、それも同じ考え
ですね。そうですね、ユニセックサロンみたいなのも流行ってたんで、時期的にその両方男も女の人もやる店みたいなのが、そこはもうメンズに振り切っちゃったのも、まあ、そういった考えもあるし、まあ、割とそこから考えるっていうのは多いですよね、
うん、
一回逆に振ってみて、でもそれはやりすぎだからもうちょっと緩めるとか、バランス考えるみたいなことはよくやりますけどね、
うん
うん、そうですね。例えばアイロンパーマがね、全然今流行ってないですけど、うん、アイロンパーマの店があってもいいかもしれないしっていう、そうですね、そういう考え方ですよね。
なるほど、
うん、
アフロ専門とか
とか、アイロンでどんなパーマもできるとかその方が実際薬剤使ったパーマより痛まないし、実現性もあるとか再現性もあるとかってなったら強いですよね。
なるほど、うん、やっぱり逆を考えるというのは一個ポイントですよ、
う
ん、
そうですね、
まあ、それがそのデブパンの例から
学
べます
よ、ね、学べるってことですね。
なるほどですね、
うん、
他にも何か気になるお店ありますでしょうか。
他はですね、まだ店はできてないんですけど、ザ・コンビニっていう、銀座のソニービルの中にできる、まあ、藤原博さんってね、まあ、ファッション業界とかでは有名ですけど、その人が、まあ、ディレクションするプロデュースするお店なんですけど、まあ、もともとねこうザ・パーキングとかっていうのでやってた場所、その藤原博さんがプロデュースした店をやってた場所に今度はザ・コンビニっていうところを作るんですけど、まあザ・パーキングっていうのはもうまさにもうパーキングだった駐車場だった場所をそういったファッションエリアにしたっていうだけで、まあもともとザ・プールっていうのもやってたんですけど、
ザ・プールやってましたね。
ザ・プールももともとプールだったところを、
じゃあその
感じなんですね、
まあ、シリーズという
か、そうそうですね。で多分ソニービルが改築するのかな、なんかするまでの2年間だかを多分ザ・コンビニをやるんだと思うんですけど、
はい、
それがやっぱり古地原博さんってこうなんていうのかな、まあ、ストリートカルチャーに精通してる人っていうのもあるし、そのセンスとかブレないセンスとか、あとルイ・ヴィトンとこうコラボしたりとか、まあ、そういった、まあ、僕も結構いつも注目してる人だし、まあ、まさにこのポップアップショップ、前にそのヴィトンとやったポップアップショップではもうそのポップアップショップの中に地下鉄の電車みたいなのを作ったんですよね。
はい、
でその電車の中に 洋服が引っかかってるみたいな。
うーん、
で僕結構今回のその新店舗のその地下鉄をイメージしたのって結構そこからインスピレーションを受けてるというか、はい、面白いなって思ったのもあったんですけど、まあ、そういう結構斬新なアイディアをうまくこう具現化できるというか方なんで、うん、まあ、今回もザ・コンビニに注目してて僕も行こうと思ってるんですけど、
はい、
まあ、そのザ・コンビニに関してはもう本当にコンビニの冷蔵庫だったりとか、
はい、
まあ、まさに今あるローソンとかファミリーマートみたいなコンビニをな感じにして、ただその冷蔵庫の中に洋服が陳列されてたりとか、
うん、本当にコンビニ、
ね、コンビニにするみたいなんですよね。で冷凍食品の箱みたいなやつに T シャツが入ってたりとか、なんか缶ジュースの缶のみたいな中に T シャツが入ってたりとか、なんかそういうような形にしていくっていう話で、で本当になんかコンビニって何百円とかでも買えるものがほとんどじゃないですか、
はい、
そういう商品も陳列するし、まあ、高くてもなんか数万とかっていうレベルの感じにしたいとかっていう話はしてたんですけど、まあ、そういうのをやっていくみたいですね。
へ
え、うん、あと商品数もやっぱりコンビニなんでめちゃくちゃ多くしなくちゃいけないのが一番今大変なとこだっつってましたけど、まあ基本的にはそのオリジナル商品と、まあセレクトとかもあるかもしれないですけど、まあそういうファッションのコンビニを作ろうっていうところで面白いなと思ってます。
なるほど
です
ね、
うん、
はい、やっぱ藤原寛さんはそういうなんていうんでしょうかね、こうオリジナリティのあるものというか、うん、何かと別のものと組み合わせて、
そうですね、
うまいんですかね。
うん、うまいと思いますね。なんかただのね服屋さんっていうものをじゃあ作った、藤原氏が作っただけじゃ面白くないですよね、
うん、
それをただコンビニみたいに陳列してるだけじゃないですか言ったら。
そうです
ね、まあ、ザ・パーキングも、まあ、もちろんセレクトしてる商品とかがその藤原弘の視点でというか好きなものを集めてるっていうところで、まあ、興味を持ってもらえるのはあると思うんですけど、そのなんかお店のやっぱ内装が外装だったりとかそのテーマみたいなものがやっぱ面白いから行きたくなると思うんですよね。
うん、
今回もコンビニっていう形にしててどういう風にパッケージされているんだろうとか、まあ、そういったことに興味が出てきますよね。でユニフォームとかもなんか作るらしいんですけど、コンビニ風のだそういうのもどんな感じにするのかなとか、まあ、なんかそういう子供心をくすぐるようなものを作るのがすごく上手な人だなっていうのは見てますけどね、うん、
確かにいくらね藤原ひろしさんがそれだけこだわった服をかっこよく置いたところで、うん、まあ、なんかただかっこいいだけ
というかね、藤原ひろしファンしか行かないですよね、
うん、
そうするとでもザ・コンビニっていう形にしてメディアでこう発信された時に、まあ、そうじゃない人も気になる、藤原ひろしをある意味知らない人も行ってみたくなる、そこが結構僕は重要だと思ってますね。僕も自分の店を作る時もストリートカルチャーが好きな人だけに絞ってるわけではなくて、なんかかっこいいなって思ってくれるような、まだ全然ストリートカルチャーを知らない人にも届けたいっていう気持ちで店作りは考えてるんで、そのバランス感覚はすごくある方だなと思いますけどね、
うん、やっぱりそのじゃあ美容室なら、まあ、カットとかタワマの技術とか、
うん、
アパレルだったら服のセレクトとか、
はい、
飲食店だったら料理のクオリティとか、
うん、
もう大事だけどその側の部分もね、
そう
大事であるっていうことですよね。どうこうパッケージ作るかみたいな、
うんうん、そうなんですよ。めちゃくちゃ重要ですよね今は特に。そのまあインスタグラムとかでね写真撮りたい人もいるし、あのこんなとこ来たっていう風に投稿したい人もいるし、まあ、その側をしっかりと作るっていうのはあのそれ拡散を生むし、あの体験したい人も多いじゃないですか今って、
うん、
物を何か買って、優越感に浸るとかってだけじゃなくて、どういう場所に行ったとか、うん、どういう体験をしたとか、どういう新しいなクリエイティブな場所に行ったから、っていう、まあ、自慢というかことをこう人に伝えたい人って今多いと思うんですよね、 SNS とかができて、
うん、
なんで、まあ、そういったのを実現できる店作りというか内装外装作りっていうのは僕は結構考えてますけどね、うん、ここの店に来てなんか自慢できるっていう、ただそれは技術的な自慢だけじゃなくてビジュアル的にもそれをできると僕は繁盛につながっていくんじゃないかなと思いますけどね。
でもお金の使い方にこうなんかその人らしさって出ますもんね。
そうですね、ね、単純にこうピトンの バッグをいっぱい買ったとかっていう投稿してるとなんかねあんま微妙な気はしますけど、まあそういうのが好きな人は集まるかもしれないですけどね。でも人間性とかっていうのもそういうところに出てくるし、でそれがいろんなね おしゃれなお店とかかっこいい店とか誰も知らないような、クリエイティブな店に行ったとかっていうのを上げてる人の方が、まあ、人間としても興味も湧くし、まあ、いろんな面白い人も集まってきそうな気はしますよね、うん、
なるほどですね、
はい、
じゃあそのデブ版の場合は、
はい、
まあ、業界のなんかまあ流行りの逆を見つけてみようっていうことと、
そうですね、
まあ、2つ目のザ・コンビニの場合は、まあ、そのどうこう見せ方を変えるのかみたいな、うん、
結構ビジュアルをね、
ビジュアル
を、はい、ちょっと斬新なビジュアルっていうものを、うん、考えてほしいなっていうところですよね、はい。そこら辺は僕ね、その藤原宏がどうして今回ザ・コンビニにしたかは知らないんですけど、あのオフホワイトってね、今ヴィトンのデザイナーもやってるバージル・アブローっていると思うんですけど、彼もどこだったかな、イギリスか、フランス、イギリスだったかな、まあ、どっかの、デパートの中でじゃあコンビニみたいなのやってるんですよね。
へ
え、一箇所フロアかなんか、テナント借りて、でメキシコ、スペイン語か行くのでコンビニって、だから名前忘れちゃったんですけど、うん、そういったな店名でなんかやってたんですよね。なんでそういうのももしかしたらインスピレーションというか、うん、藤原宏自身がしてるのか、まあ、もしくはそこからしてないかもしれないんですけど、なんでまあそういったいろんな情報を取っとくのも必要かなと思いますけどね。
なるほど、
うん、
同じ業界だけじゃなくて、
うんうん、そうですね、だからコンビニみたいな、そのメキシコのコンビニ、メキシコにあるコンビニを内装改装にしてるんですよ、そこ。
うーん、気になりますね、
はあ、そういったのをじゃあうちの自分の店で作るときに取り入れようかとか、
うん、
まあ、そういったなんかアンテナを張っておくことは他の店、リビオイスと同じ業界と違う店にする上で必須なんじゃないかなとは思いますけどね。
なるほどです、
はい。
じゃあなんか最後に二藤さんがそのそういう情報をキャッチする上でなんか使ってる、例えばアプリとかサイトとかツールとかなんかあったら教えていただけますか。
そうですね、どうなんだろう、僕でもインスタとかでファッション系のなんメディア、もう HBX とかもそうですし、WWB とかもそうですし、なんかそういったのは大体フォローしてて、
うん、
そうするとストーリー見てると、
はい、
適当にランダムに見てると何らか絶対こうニュースが、ファッションニュースが入ってくるわけですよね。でそこであなんだこれ面白いなっていうのをいつも見つけている感じですかね、
うん、
まあ、僕の場合好きだから見てるっていうのがでかいんですけど、まあ、割とそういう店舗をやられてる方、ファッション業界とかってやっぱこうビジュアル面でもめちゃくちゃもちろん優れてるし、新しいことを取り組むクリエイティブな発想するっていう上でもすごく長けてるんで、まあ割と情報をそういうところが取るといいのかなとは思いますけどね。
なるほどです、
はい。
じゃあ、まあ、何かしらファッション系のアカウントを、
うん、
まあ、フォローしとくっていうのも、まあ、なんかね強制的に出てきますもんね。
そう、
そういうのも、
そうそう
そう、そうすると、まあ、勝手に入ってきて、
そう友達のストーリー見てたら入ってくるみたいな感じなんで、
うん、なるほどです、
はい。
まあ、ファッションに限らず何か、うん、なんかすごい強い趣味とかあるんだったら、
うん、
いろいろ情報を取っておくとか、
そうですね、
なんか他の人と違う情報を得ておきましょうっていうことですかね、
うん、そうですね、そうするといいと思いますけどね。やっぱリビオ業界だとリビオ業界の方のフォローだけしてて、うん、そういった人の情報しか取らないとか、まあ、飲食だったら飲食の情報しか見ないっていう人多いと思うんですけど、僕は逆に同じ業界のほぼ見ないんで、まあ、だからこそ今こういう風にいろんな店も作れてるのかなって思うんで、うん、まあ参考にしてもらえたらいいのかなとは思いますけどね。
わかりました、
はい、
はい。したらじゃあ今回の、ポッドキャストはこの辺で終わりたいと思います。
はい、
さんありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？この番組を聞いてくださったあなたにプレゼントがあります。 お申し込みは簡単。ウェブ検索で二藤陽平と検索し、検索結果の一番上に出てくる二藤陽平公式ホームページにアクセス。そちらで繁盛店の作り方無料講座と書かれた画像をクリックし、必要事項を入力してください。全3回の動画セミナーで繁盛店の秘訣を余すことなくお伝えします。ぜひご登録ください。よろしくお願いいたします。